元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は先週に引き続きコメンテーターの徳さんと社会福祉法人公人会理事長の長根優子さんをお迎えしています。さて長根さん、社会福祉法人公人会では、はい、どのような施設を、はい、実際に運営されていらっしゃるか教えていただいてもいいでしょうか。
はい、皆さんいろんな種類の施設があるのはご存知だと思うんですけれども、うん、例えば特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム、ケアハウス、それからグループホーム、老人保健施設、あるいはサービス付き高齢者住宅というようなことでたくさんあるんですよ。
ありますね。区別、そういうところよくわかざっくりとわかんないけども、
わかんないですね。そうなんです。で、ここは半分はお世話が必要になった施設。
なるほど。
その半分はいわゆる住まいも提供する。まあ確かにちょっと職員がいてお食事が出ますけれどね。ですから不安なのでそこに住まいを変えてしまったっていう使い方。でも今はたくさんいろんな建物の中にいろんな方が混在してる感じです。だから適切にその自分に合った施設をお選びになることが大事かなというふうに思いますので、そういう意味ではよく病院でその紹介をされるかもしれませんけれども、ケアマネージャーさんというような方でもいいですし、それから皆さんたくさんお付き合いがあるんですね。お年寄りの方、いろんな長い人生の中でお友達たくさんで、そうすると多分その方たちからの口コミ情報が結構確かかもしれないです。ですね、はい。で、私のところはですね、お家で暮らしていてもちょっと足腰不安になったという時に、介護予防って言って、いろんなその運動を指導する理学療法士っていう専門職と、それから機械もありますし、体操する指導士、運動指導士もいます。そういう建物から、それから全くうちと、その施設を行ったり来たり、時にはそこの施設の職員が自宅に訪問する、時には今日急に娘が同居している娘が帰ってこれないので急に泊まりたいというような、いつでも泊まりもそれから通いも、あるいは自宅でお手伝いヘルパーの訪問もできる小規模多機能型居宅介護って言って、今うちで住まいを続けたい方への応援サービスもあります。もちろんそれよりももっと介護度が重いという状態になりますと特別養護老人ホームもあります。もう一つ、自宅の処分、もう自宅では夫婦二人では暮らせない、雪の問題で隣とも大変、それから墓じまいもお願いねっていう相談を受けます。で、そういう方たちにご相談、住み替えをするサービス付き高齢者住宅を今青森市にあります。ただそこは若い世代と同居の施設で、そこには診療所もありますし、それから保育園もありますので、レストランは離乳食から高齢者の食事まで一緒です。
あの場所あそこですよね。
青森市の浜田玉川に、あります。
私、建物建てた時、わ、でっかいマンションだなっていう風な気質なんだけど、なんか新聞で出た時に、あ、すごい機能持ってる施設が建つんだなと思って。
はい、そうなんです。あれは、国土交通省が高齢者の住宅がたくさん出てくるけれども、良質なものに直していきたいのでモデル事業として全国の6県に選ばれた建物です。ですからお年寄りの施設はお年寄りだけがいますけれど、私どもの施設はいろんな世代が一緒に暮らし働き、そして時にはお年寄りも保育園の一緒に行事をしたりとか、お手伝いをしてくださいます。それから子どもの英語教室はお年寄りも一緒に入って英会話をしたり、お年寄りもみんな一緒にその生活をするというのを体験できる形にしています。
新しい3世代の生活の仕方ですよね。
そうです、
それがやっぱり理想かなと思いますけどね。
そう、あまり接近せず、自分の部屋、自分の空間、活動、時間、もうお年寄りといえども大人で十分それをエンジョイして、だけど どっか潤うところがある、
うんうん、あと先ほどあの話で滝のなんとかって はい、ありましたよね、
はい、
まあ、あの多分うちの母親それにもお世話になったと思うんだけども、はい、本当に我々のニーズにこう答えてくれる、うんうんうん、何か忙しい、こう、こう、うまくいかない時にこう、うん、対応してくれるって、やっぱりそれもね大事なんだと思います ね
今の今なんですよ、
う
ん、
ですよね、
予約をして、ね、手続きをしてって言ったら、うん、後になっちゃう、う
ん、だから
保育園と同じですよ ね預けたいけど今預けれない、
うん、そう、うん、でもう一つはいつもお世話をしているスタッフなので、うん、書類しなくても、うん、徳さんがどんなことがお好きでどんなことが依頼ないのかを職員がよく分かっているのが、訪問、ご自宅に訪問してお手伝いする、うん、だけどお泊まりの時は一緒に泊まる、
うんうん、
そういうことになるので、うん、
だいぶ私の情報も漏れたようです。
本当だわ、ありがとうございました。次のコーナーでは長根さんにケア付きねぶたについてお聞きしていきます。さて今度はケア付きねぶた、
はい、
そのサポートもされてるというふうにお聞きしてるんですけども、
そうですね、
あのどういったことをされてて、あのどういうこうところを大事にされてるか教えていただいてもいいでしょうか。
実はですね、私もあのお年寄りがただただ弱っていくものだと思いましたけれども、うん、ところが取り組みの中ではお年寄り自身がですねお元気になる、それから言葉を言う能力がないんだと、嫌な言い方をすると、当たって植物状態に見える人、
はいはい、
その衝撃だったんですけど、うんうんうん、ところが勉強して取り組んだ時に、うんうん、言葉を取り返したおばあちゃんがいました。そうすると私はこの生きていて意思があったのに言葉で言えなかった状態、こっちが外にいる人間が分からなかっただけで、ご本人は気持ちがあって言えなかっただけなのにと思いました。でそれを勉強して行くうちに、その指導する先生と出会って、うん、若い方でもそういう障害すごく重く持ってる人がいるんだっていうこと、それでこのボランティアという活動は素人のボランティアさんもあります、うん、いろんな年代の方が入って、やっぱり大人のボランティアさんは若い血気流行った人たちをもう丸く包んでくれて、ああ年の子だなって、年の子の人たちのおにぎりは美味しいなって思いましたね。もう一つは病院に入るとなんかお医者様だし看護婦様なんですけれども、そうじゃなくて自分に身近な専門職として分かってほしいと思ったので、プロもボランティアしてもらいました。そうしたら普段のいわゆる病院での普段の施設での対応の中で患者の気持ちっていうだけではなくて、あこの方、あおばあちゃん、この方のお父さんなんだ、あこの方のお母さんなんだっていうふうに考えてくれて、その方がこだわることを大事に治療してくれるようになったんですね。ですからささやかな活動ではありますけれども、でもあのねぶたに出るという場面を作るために衣装を特別に着やすく作る、あるいはホテルでのトイレも広いところを使わせてもらうというように、だんだん輪が広がっていったんです。だから考えればたった一人でも自分の親に支えてくれる人、理解する人の輪が大きくなったら、ミスがしてもノロノロ歩いてもどけどけって言われない世の中だったら、お年寄りになるのも辛さが半分かなっていうふうに思いました。
あのねぶたに出てる、まあ、またうちの母の話しちゃうけど、あのねぶたの音っていいですよね。
いいですよ、ね、
楽しい、楽しい、
なんかこうラッセラーラッセラーラッセラー、なんかよく言ってるんですよ。
うん、
であの音をやっぱ生で聞ける、その雰囲気を体で感じれる、どこに連れてってもおられるだけでやっぱり元気になりますよね。
そうですよね、うん、あのやっぱ現場に出ないと、あの地響きのようなね、うん、あのあと始まる瞬間のあのワクワクした気持ちとかね、
そこにね連れて行ってもおられる、もうそれは元気100倍ですよ。
なるほどね、うん、そういったこう本当に人と人とのこうつながりとか輪をあの大切にされてる長根さんにこの後もお話をお聞きしていきます、はい。さて、いろいろと介護施設について聞いてきたんですけれども、これからこう在宅での、はい、あのサービスが増えてくるっていうふうにこう、まあ、見聞きすることが多くなったんですけれども、
はい、
このことについて教えていただいていいですか？
そうですね。はい、いろいろ、お年寄りが増えることで国が財政問題を話しておりますね。
はい、
確かにそれが根拠にあります。しかしながら、自分の人生の、実はその、どうしても、 衰えていくところの医療というのは欠かせない、うん、昔は無病息災でしたけど、うん、今は2病息災ぐらいですよ。ですからメンテナンスケアをしながら自分の体を、お年寄りはよくだましだましと言いますけれど、それも大事なことかなと思ってます。私も94歳で看取った方も本当に病気がたくさんある方でしたけど、94歳まで息子さんの方が早く亡くなられて、ですから手入れをすることの大事さ、気をつけていくことの大事さで健康で長生きでいらっしゃれると思います。はい。でもう一つですね、本当は最後までうちで死にたいのよって対談の中で、健康でちゃんと来てるのにそうなると異常死なんだねって言われたんですよ。で、何ですかって言ったらば、健康でずっと来て病院にもかからないで来たんだけどって、主治医かかりつけ医がないので死亡診断書が書いてもらえなくて警察に行っちゃうって言うんですよ。だから在宅、自宅でお一人で亡くなるとそうなんです。
今言ってかかりつけ医がいると違う。
はい、かかりつけ医さんがいらっしゃるときちんと書いてくださる。だからご自分の主治医、かかりつけ医っていうのをきちんと持っておくというのは大事で、その先生に、先生最後はね、先生に書いてもらいたいのよって甘くささやいておいてください。でこれはお医者さんお一人でなくても結構です。で実はですね、私のその身内もそうですけど、命じまいを相談されました。しかしながら尊厳死法が日本であるわけではありませんし、臓器移植のそのサインをしていたわけではありませんので、自分の死に方を示すことができません。ですから自分の意思を、お年寄りの方は自分はこうありたいというのをお身内に伝えておく。そうするときに選択に家族が悩まない。あ、親がそうやって決めといてくれた。あ、そうか、そういうことでいいのねっていうことで家族が揉めない。ですから、そういう意思というのを、どこか節目の時に明るくお話しなさってはいかがかと思いますね。もちろん、その通りにならないことの方が多いものですけれども、自分らしさを主張するように、決して戒名だけを決めるのではなく、亡くなる前までのことを決めていただけると、後からいろいろお世話する、始末をするものは気持ちが楽です。
在宅、まあ、医療介護、
はい、
まあ、希望は希望で結構いるかと思うんですけども、そうなかなかうまくい
く。実はですね、咳症が3つほどある。病気で倒れてお医者にこういう治療って言うと、されたくないけれどされちゃうという場合があります。で本当はうちでいたつもりが子供の方が病気になって、やっぱり施設でないとっていう場合もあります。はい、やっぱり最後自分の意思通りにというふうにいかない場合もありますけれども、できるだけお話をされていく。で家族もじゃあ最後の最後の最後っていう時に、やっぱり死んでいく様はいろんな人それぞれの、まあ、価値観と同じぐらい様子は異なります。でその時にお家でって言っても、家族の方は人の死というものを今の核家族では体験がないので、やっぱり不安に感じます。
いや不安ですよね。
不安です。不安ですから施設から動かないという方もいらっしゃいます。でも一つの覚悟、一人で生まれてきたんだから一人で死ぬわみたいな、そういう投げやりではない一つの覚悟があって、だけれどもみんなが支えていくときに、この時どうしたらいいのっていう時に、やっぱりご家族をよく理解してその選択を示してくれる専門職があった方がいいなと、訪問看護師やドクターとよくよく話しておく人、やっぱりそれはご本人の意思だったり、それからそこで見通ってくれる先生がいてくれて支えてくれる訪問看護がいたり、介護職もじゃあこうしましょう、じゃあこうしましょう、私の施設でもお嫁さんの立場を考えて、施設で息を引き取られましたけれども、そのまんまご自宅までお連れして枕にちゃんとつけてから、さあお嫁さんってあなたが見取りましたよ、これでお医者とご親戚に連絡をしてくださいって言った場合もあります。だからその家庭のありように合わせるべきですね、施設側まで。
ですね。まあそのためにやっぱりプロの方に相談して、どれがベストか、はい、ベターかベストか分かんないけど、その、ね、やり方を考えるべきだっていうことですよね。
ありがとうございました。今日は先週に引き続いて 社会福祉法人公人会理事長の長根優子さんをゲストに、コメンテーターの徳さんとお送りしました。長根さん、徳さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。